マサイさんはオーストラリアで、はい、太鼓の、はい、活動をされているわけですけれども、はい、ご自身についてどのように、はい、まあ、オーストラリアにいらっしゃったか、はい、太鼓歴などちょっと伺ってもよろしいでしょうか。
はい、わかりました。はい、1999年の10月に、ワーキングホリデーで、来合しました。それで2000年に、タイコーズのメンバーとなり活動を開始し、16年間、国内ツアー、海外ツアー、海外ツアーでは、日本、フランス、タイ、中国、台湾、UAE、と講演をし、その後、2015年11月にタイコーズを退団後、ユニオンとしてシドニーで本格指導を始めました。でユニオンでの活動としては、海外講演は日本、ニュージーランド、そして台湾ということで、今現在も、ユニオンとして活動しています。
太鼓を始めたのは日本で始められたんですか？
はい、そうです。小学校6年間ずっとやってました。なので5歳の時に、日本で太鼓を始めました。
ご出身はどちらでしたでしょうか？
香川県です。四国の香川県です。
あ、そこで子供の頃から太鼓をされていた、はい、ということですね。
はい、香川県はね、太鼓が盛んで、子供太鼓もその頃ものすごく盛んで、幼稚園とかでもたくさんちっちゃなグループがあって、そこでまず習ってっていう感じで。
は
い、
それはマサイさんがやりたくて始めたことなんですか？
それはね、ちょっとよくわからないんですけど、いや、もともとは、うちの父が太鼓にものすごく興味を持ってて、で、太鼓を父がやりたいということで太鼓グループを探してたみたいなんですけれども、でその時に、父は太鼓グループが見つからず、太鼓のグループといっても市役所の職員の方が、太鼓をやってるグループしかなく、でもその職員の方が子供に教えてるっていう、その子供太鼓を父が情報を得て、でそこへ私弟2人いるんですけど、2人3人で、毎週土曜日に通ってたっていうのが太鼓人生の始まりです。
太鼓人生
太鼓人生の始まり。
マサイさんがそのオーストラリアに来るきっかけは何だったんでしょうか？
来るきっかけは、太鼓5歳の時から始めたと言ったんですけれども、途中辞めてる期間があったんですね。で、大人になってやはりもう一度やりたいっていうことで、地元の香川県の万能太鼓というところに所属させてもらって、2年間そこで、オーストラリアに来る前に2年間所属させていただき、で活動させてもらったんですけど、その時に、シアトル公演っていうのがタイミングよくあって、でその時に、シアトルに行った時に英語が喋れたらもっと楽しいだろうなっていうのをすごく感じ、それとあとその万能太鼓が もう一度海外公演をしたい、その架け橋になれればっていうので、海外に気持ちが向き出したっていうのが最初ですね。だから自分が残ってここで対抗しようというのではなかったんですね。
あ、じゃあ本当に
1年のつもりで、何かの足がかりになれば万能太鼓がまたなんかね、オーストラリア公演という形で来られるかなっていうので、来後当初は、いろんな各地の太鼓グループを訪ねて、どういう活動をしているのかっていうのを見せてもらってっていうことで、
日本でも太鼓始められて、はい、オーストラリアで続けていらっしゃいますけれども、はいはい、何か違いというようなことは感じたりされますか？
日本とオーストラリアの太鼓、
太鼓で
多分ね、違うと思います。違うというか、はい、日本の方からすると、私が作曲するリズムもなんかどうも違うらしいんですね。なのでやっぱり私もやっぱりその住んでる環境とかに影響されて、そのね、感性っていうのがその住んでる土地にの感性になっちゃってるので、そこから出てくるリズムとか感覚もちょっと違うっていうふうに、日本の元所属してたメンバーの方から言われたことがあって、あ、そうなんだって思ったことが、自分でびっくりしたことがあるんですけどね。
はい、そうなんですね。そうするとそのユニオンのスタイルというのも、日本とちょっと変わったスタイルでされてるんでしょうか？
そうですね、ユニオンはグループ名なんですけれども、ユニオン、 U は融合の U、2は2つ、音は音で、ユニオンということで、2つの音の融合っていうことで、メンバーは2人で、 グラハム・ヒルゲンドルフと私池川雅恵なんですけれども、グラハムは、バックグラウンドがジャズ、ドラマ、それとパーカッショニストっていうバックグラウンドを持ちながら和太鼓奏者でもありますので、まあ、オーストラリアと日本、太鼓とパーカッションっていうような形で2つをこううまく組み合わせて音作りをしていこうっていうことで本格始動しました。ユニオンの活動内容としては、はい、学校での指導、学校2校今定期的に学校の太鼓クラブの指導をさせていただいてます。1校はセンターアイビスにある、小学校 と、私が行っているのは、ストラスフィールドにあるサンタサビーナという、学校で、太鼓クラブがあって、そこでの指導をさせていただいてます。
学校に太鼓クラブがあるんですね。
はい、そうです。はい、それとあとは学校公演、各種パーティー、それとか企業向けのパフォーマンス、それとユニオン太鼓セッションっていうことで、毎週火曜日、7時から8時までオルティモのスタジオの方で太鼓を皆さんに楽しんでもらえる時間を設けています。2人なんで、いろいろなコラボレーションも自由にできるし、フットワーク軽く自分たちがハッピーであれば、どういう活動もできるっていうことで、もうちょっとコミュニティベースの活動をしたいっていうのがもともとあって、それでだからお祭りとかそういうの、そういうイベントにも積極的に参加させていただいたりとか、
コラボレーションっていう、はい、言葉が出てきましたけれども、はい、ユニオンは他の、パフォーマーやミュージシャンとコラボレーションしたりすることがあるんでしょうか。
はい、そうですね、去年は、日本から加納康和さんという篠笛奏者の方に来ていただいて、ライブハウスでコラボレーションという形でパフォーマンスをさせていただきました。
ライブハウスに太鼓を持ってそこで演奏されるんですか。
そうですね、はい、太鼓とその時はマリンバとか、ジェンベとか、はい、そういうパーカッションの楽器もたくさん、はめて演奏させてもらいました。
今度は日本の琴とコラボレーションを計画されているということなんですけれども、はい、こちらちょっと伺ってもよろしいでしょうか。
はい、わかりました。ジャパニーズウィンターナイトということで、ザ・サツキ・小田村琴アンサンブルとユニオンのコラボレーションということで、7月31日日曜日、時間は午後6時から9時まで、マリックビルのレイジーボーンズさんで開催させてもらいます。で、詳細は、ユニオンのウェブサイト www.union は yunion.org の方で詳細見ていただけます。
はい、琴と太鼓というとこうイメージがパッと浮かばないんですけれども、こうどのような内容になるんでしょうか。
内容は、3種類の曲構成になります。琴アンサンブルのみの曲、それとユニオンのみの曲、それとコラボレーションということで琴と太鼓パーカッションという3つの曲構成になってくると思います。どなたでも楽しんでいただけると思います。はい、お時間がある方はぜひ皆さんお越しいただけると嬉しいです。
では最後に、ユニオンが今後どのような活動をされていくのか、どのようなことを目指していくのか伺ってもよろしいでしょうか。
はい、ユニオンは基本的に楽しいっていうのをベースに、和太鼓の力強さ、そしてパーカッションとか歌とか踊りとかから出てくるその心地よい音楽を追求していく、そしてそれが誰かの活力、誰かもしくは何かの活力になれた時に嬉しく思い、それがまたユニオンの活力になっていっているので、その相乗効果を目指していろいろ、去年から本格始動し始めたっていうこともありまして、自分たちでもこうバランス、どういうことが可能なのかっていうのを見ながらバランスを整えていこうと思っているので、パフォーマンス、学校公演、 指導の方も含めいろんなバランスを整えながら楽しいを基本に音楽を楽しみ、それをこうお客さんに伝えることができればと思っています。
はい、ユニオンの池川雅恵さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。